今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロー社イロナさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。イロナさんは今日おとなしいですね。
はい、おとなしくしようかなと
おとなしくしようかなって、
はい、
どうしたんですか。
特に何もないんです。
ああそうなん、お年頃な感じ
だ。そうですね、だんだん時間が過ぎていく。
ああうまいこと言いますね。はい、いろんなさんよろしくお願いいたします。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社トチオがお送りします。
今週も先週に続きまして、ゲストに射水市にございます新生会富山病院の麻酔科の女医さんです。美しいお医者さんでございますよ。はい、原田美希先生にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、原田先生まだお若いんですけども、女医さんとしても独立されておられますけども、繊維筋痛症という難病とも戦われながら医師としても活躍されておられながら、お子様もお二人おられるという、
はい、
お母さんでありお医者さんであり、もう素晴らしい、
ね、すごいです ね。
ありがとうございます。
そしてイローナさんとも大学時代からの知り合いということで、
はい、
まあ、先週もいろんなお話をお聞きしましたけども、この繊維筋痛症いろんな治療があるんだと思うんですけど、僕がお医者さんの友達から聞いたお話だと、こうトリガーポイントブロックっていう、痛いところポイントポイントにこうブロック注射を打っていくみたいな、はい、これ多い時に300箇所打つとかっていうのも聞いたことありますけども、うん、毎週とかあった時期とかあるんですか。これ
そうですね、本当週というよりは数日に1回ぐらいですかね。
そうなんですか、は
い、まあ、やっぱり長く効果があるわけじゃなくて、はい、1日とかなので、ちっちゃいちっちゃい痛みの、まあ、元を断つことによって、はいはい、結局脳が痛みの感じすぎてしまってる誤作動を一回そのシャットダウンしようみたいな、はい、そういう感じですね。
そうなんですか、うん、
なので例えば腰痛の時に注射してもらう、そういうそれのもトリガーポイント注射あるんですけど、はい、そういうのとはちょっと違うですね。ですもうちょっと浅いところにあのバンバン打っていくっていう感じですね。
内服も多いんでしょ、鎮痛剤とか。
あ、そうですね、結局脳の誤作動だっていう考えのもと、はい、その抑制させるお薬を飲むことが多いので、あ、まあ、よく使われてるのは抗転換薬、転換のお薬、脳をこうちょっとおとなしくしてねっていうタイプのお薬であったりとか、あとは痛みのその回路の一部分を断つお薬だったりとか、はいはい、一般的な鎮痛剤だったりとか、まあ、そういうのを組み合わせて飲むっていう感じで、私も当時は40錠ぐらいですかね、1日40錠。それだけでお腹いっぱいになっちゃう感じですね。
僕もいろいろ病気したり怪我したりとかするんですけど、はい、その治療そのものというよりも治っていくまでのプロセスとか、うん、いろんなこと含めて全部闘病じゃないですか。からその繊維筋痛症とかの病気もう痛いのとか治療の大変さとか、うん、あとそこの社会との折り合いをつけるというのがやっぱり、うん、なった人じゃないとちょっとわからない部分がいっぱいあるんですよね。 うん、それはあの繊維筋痛症だけじゃなく、うん、病というものが人にちょっとわかりづらいこといっぱいありますよね、うん、それをこう通訳の方みたいな、うん、感じで一般の方と患者さんとの間におられて、患者さんが治ろうとするのをお手伝いしておられるというのがお医者さんなんだと思うんですけど、うんはい、僕は一番自分も闘病した時にしんどいなと思って、やっぱり精神的な部分ですね、
はい
はい、やっぱそういうことをまあ目にされるというか、うん、時にやっぱり寄り添うような話になるんですかね、
う
ん、
そうですね、まずは患者さんがどう感じているか伺いますね、
はいはいは
い、で患者さんが思ってることっていうのは間違ってるかどうか、うん、正しいかどうかとかは関係なくって、うんはいはい、あのそう思ってるんだっていうことをまず受容してあげること、受け入れてあげることがまあ大事なのかなと思います、うん、やっぱりこう違う人間なので完全に理解するっていうことはやっぱりできないと思うんですけれども、うんはい、でも聞いてくれてる、分かろうとしてくれてるっていうところは患者さんにとってはすごく大きいのかなと思います。 で私は一番ひどかった時にそうやって否定しない先生たちに囲まれて闘病してたっていうのがすごく大きいのかなと思います、うんうん、私のその闘病のターニングポイントっていうんですかね、はい、その一つがやっぱり同じ病気で良くなった人に出会った時でした。
あ、そう、
はい、なんかそれまでブログとかのやり取りでその同病者の方とのその接点っていうのはあったんですね。で、はい、同病者の方とやり取りすることで自分の辛さだったりとか困ってることとかを共有することができて、はい、で、あ、やっぱみんな同じ思いしてるんだ、私だけじゃないんだ、一人じゃないんだっていうのをすごく助けられたというか支えてもらったっていうのはあるんですけど、その時の人たちっていうのはみんな闘病中であったりとか悪くなってる人だったりとか良くなったっていう人が周りにいなかったんですね、
はいはい、
だから自分も痛みとうまく付き合いながらなんとなく生きていかなきゃいけないのかなって漠然と思ってた。そんなところに同じ病気で自分よりもとっても病状が悪かった人が私より元気になってる姿に出会ったんです。で、あ、治れるんだと思って。なんか線維筋痛症って原因がわからない、治療法がないって言ってるけど、原因がわからなくて治療法がないっていうことは治らないということとは違うんだ。原因がわからなくて治療法がないから治らないんだと思ってた。だけど原因がわからない、治療法がないっていうことと治る治らないは別のことなんだっていうことがその人を見て初めて思った、分かった。でそれからなんか変わりましたね。
あ、そう、うん、やっぱりいろんな患者さんと今麻酔科医だったり、その前は救急、
はい、専門は救急なんです。
で、やっぱりそういういろんな患者さんとお会いされたりとかって、その瞬間瞬間にいろんなことをやっぱり支えるとか伝えるとか、うん、プラスになってもらったらということいっぱいあると思うんですよね、
はい、
そういう中でご自身が何かその羅針盤にしているような哲学みたいなものとか、うん、まあ、そういうことがやっぱり具体的にあるから自分の生活、皆さんのお力になれるようになればなみたいなことがあるんですかね。
まあそうですね。
うん、いろんなさんとかも今翻訳のお仕事とか、
はい、
ね、今度通訳の仕事も大変ですけども、うん、やっぱりそれはいろんな方々のために価値のあるお仕事だと思うんですよね。
まあ私もたまにはちょっと体調悪かったりすることもあるんですけども、まあ、その時にやはりこう、うん、まあ、諦めたい気分になることもありますよね。でもどうしてもまあ諦めきれないのはやはり私にしかできないと思って、まあ、本当かどうか別としてですね、
いやいや
自分がそう思って私にしかできないと思って、まあ、こう回復すると、まあ、そういう思いだったり、まあ、私を通して何かこう伝えたりとか、まあ、特に私の場合は、まあ、いろんなそういうテキストだったりとか、はい、まあ、それこそ先ほど矢後さん言ったような哲学だったりとか仏教だったりとか、まあ、そういう内容をしたりするので、まあ、それはとてもまあやる気にさせることなんですね。
うん、あ、ね、先週もちょっとお話ししましたけど、漠然とした使命感みたいなものがあったりとかして、
うん、
自分がこれやることによって自分も良くなるし、うん、いろんな方にもこうね、
はい、
益することになるんじゃないかということがあって、
う
ん、
ね、
やっぱそのためにちょっと頑張ろうかな、もうちょっとやろうかなみたいなことが、うん、出てくると思うんですよね、はい、新世界病院さんのね冊子にも出ても和言愛語冊子とかね、自利利他の精神というものがすごく大きくあると思うんですよね、
う
ん、
はい、そうですね、
はい、
私が闘病の時にいつも言ってた言葉が、必ずブログの最後に、まあ、空を見上げてっていう言葉をつけてたんですけども、まあ、空を見上げてっていうのはどういう意味かというと、うん、下を向かずに空を向いて希望を持ってっていう意味なんですね、うん、で病気になるとできなくなることばっかり、できるようになることは少なくてできなくなることばっかりで、いろんな自分の持ってたものを剥がされていくような喪失体験っていうような体験だと思うんですけど、うん、その中で自分ができることってなんだろうっていうと、微笑みかけること、
うん、
だったりありがとうっていうこと、うん、でそれが 和言愛語ですよね。で、まあ、辛い時だからこそ和言愛語に努めるっていうのは返ってくるものがすごいかなと思います。
なんかできないんですよねそれは。なんかよくわかります。すごい自分が辛いとなかなかもう笑顔でさえできないっていうのは、もうそれはもしできたらもうすごいんですよね。なんかよくわかります今言われてることが。
そういったいろんな社会的な肩書きだったりとか社会的な役割だったりを全部引っ張り剥がしていくのが闘病の過程だと思うんですけども、そうすると最後に残るのって何かなっていうと自分の命に対する存在意義というか、私の命って何のためにあるんだろう、私って生きてていいのかなとか、そういう感情が最後に残ってくる。でそういうのを、まあ、医学用語では、まあ、自尊感情って言ったりしますけれども、まあ、その自尊感情を育てると言いますか、まあ、ない人は育てる、ある人は大事にするというか、でその命をどういうことに使っていったらいいのか、こういったことを自分の闘病を通して多く知らされてきましたので、そういったものの大切さだったり、最終的には自分の命が何のために使わなきゃいけないのかということをお伝えしていくのが私の使命なのかなと思ってます。
これからの目標的なものと何か具体的なこととかありますか？
やっぱり、まあ、患者さんを見捨てない、で寄り添った医療を届けていきたいなと思います。
もう一人でいろんなことをこう、ね、されてもすごいいろんな使命のある方なんだなと思います、はい、これからもね活躍されること心から念じております、本当に、
はい、ありがとうございます、
はい、というわけで番組お時間が迫ってまいりました。最後は世界の偉人たちが残した名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日は日本の詩人相田みつをさんの言葉を紹介したいと思います。あの時のあの苦しみもあの時のあの悲しみもみんな肥料になったんだな、自分が自分になるためのということです。
うん、言葉ね、
はい
はい、まあ、大変なことあっても本当に明けない夜はないみたいな、
ね、ね、
先週の話ね、
はい、
と名言と同じで自分もそう思っております。はい、
はい、
本当にゲストに出演していただきましてありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、これからももう活躍されることもお祈り念じております本当に、はい、はい、
ありがとうございました、
はい、今週も名言学びました。それでは来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひよろしくお願いいたします。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りしました。
はい、原田美希先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お相手は矢後義明とい
ろんなでした。
それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカ。